皆さん、おはようございます。12月7日の秘術礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日はアドベントの第2の秘術であります。アドベントのクランツの2本目のろうそくが灯ります。このアドベントと言いますのはですね、救い主メシアのこの誕生を待つ、時期であります。私たちはですね、すでに、救い主の主イエスキリストが、この世に来られたことを知って、信じておりますけども、このキリストの以前の人々はですね、この救い主、メシアをですね、待ち望みながらですね、与えられないままにこの世を去っていったわけです。この世を救い主がやがて来られるというですね、預言者たちのこの、預言をですね、聞いて待ち望んでいたわけなんですね。しかし残念ながらですね、救い主がまだ来られないままですね、この世を去っていったわけです。まさにその旧約聖書に記されているですね、預言者たちが、そうであったわけです。今朝はその中でこのエレミアの、言葉を通してですね、このアドベントのメッセージをですね、聞いていきたいと思います。今日この与えられました聖書はですね、エレミアの、エレミア書のですね、36章であります。このエレミアの時代といいますと、紀元前の600年頃だったと思いますけども、そのイスラエルの状況なんですけども、当時のイスラエルはですね、このアッシリアというですね、国の支配下にあったわけですけども、このアッシリアはですね、滅び去りまして、その支配者がですね、このエジプトに変わったわけです。このイスラエルの民はですね、この支配がエジプトから支配されるようになったわけです。しかしですね、このパレスチナのですね、国の、苦悩はですね、本当に増すばかりでありました。この北ではですね、このアッシリアを滅ぼしましたバビロニアですね、という国が勢力を伸ばしてきまして、このパレスチナの、ですね、侵略の機会を伺っていたわけであります。で、南のエジプトですけども、はこの北のこの、バビロニアという二大帝国の合間でですね、この小さな国のこのユダヤはですね、本当に右往左往をするばかりだった時代だったわけです。その中でですね、エレミアが預言者として立てられていったわけです。パレスチナの国の中ではですね、支配者にこの納める莫大なこの、税金ですね、貢ぎ物ですよを調達するためにですね、本当に、重い税金がどうも課せられていたようです。で、民はですね、本当に、生活が苦しくて、うごめいていたと言われております。しかしですね、この王様とか貴族たちはですね、自分たちの、栄華を求めるばかりでして、この民の本当に苦しみをですね、 には目も向けなかった。顧みようともしなかったわけです。新しくなりましたですね、王様エホヤキムという王様が誕生しましたけども、まあですね、この、民衆の不満をですね鎮めるために神様がこの鎮座されているという、エルサレム神殿がある限りは国は安泰なんだとしてですね、神殿礼拝を、進めていったわけであります。神殿に参拝さえすれば国は救われて生活は良くなるというその信仰がですね民衆の間に広がっていったわけです。これはですね、こういった迷信を信ずるような古代の人たちのに限った話じゃないわけですよね。私たちの国はですね、つい80年前まではですね、この日本はその神様であられる荒人神、天皇陛下がおられる限りは、戦争には負けることはないとですね、そういう思いを持っていました。そしてまあ原爆が2つも落とされてしまうまで戦争をやめようとしなかったわけですよ。そのためにですね、もう亡くならなくてもいいというようなね人たち、何百万の人、兵隊さんとか市民が亡くなっていったわけです。エレミアの時と同じような状況がですね、現代にもあるんじゃないんでしょうか。神殿で礼拝だけしてれば、ね、救われるんだというような思いがあったわけですね。だからエレミアはそのような風潮に対してですね、立ち上がりました。そしてこの神殿での説教をしたわけです。エレミア書のですね、今日36章は先ほど読まれましたけども、7章のですね、1節以下をちょっと読んでみましょう。1188ページです。1188ページ。エレミア書、旧約の1188ページ。主からエレミアに臨んだ言葉、主の神殿の角に立ち、この言葉を持って呼びかけよ、そして言え。主を礼拝するために神殿の門を入っていくユダヤの人々よ、皆主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。お前たちの道と行いを正せ。そうすれば私はお前たちをこのところに住まわせる。主の神殿という虚しい言葉により頼んではならない。このところでお前たちの道と行いを正し、お互いの間に正義を行い、気流の外国人、孤児、家父を虐げず、無実の人の血を流さず、異教の神々に従うことなく、自ら災いを招いてはならない。そうすれば私はお前たちを先祖に与えたこの地、このところに常しえから常しえまで住まわせる。しかし見よ、お前たちはこの虚しい言葉により頼んでいるが、それは救う力を持たない。盗み殺し勧誘し偽って誓い、バールに香を焚き、知ることのなかった異教の神々に従いながら、私の名によって呼ばれるこの神殿に来て、私の前に立ち、救われたというのか。お前たちはあらゆる忌むべきことをしているではないか。私の名によって呼ばれるこの神殿は、お前たちの目に強盗の巣窟にと見えるのか。 その通り、私にもそう見えると主は言われる。このようにしてですね、7章1節以下でですね、語ってるんですね。この神殿はお前たちの目に強盗の巣窟と見えるのか、その通り私にもそう見えると主は言われるという。これはですね、紀元前の609年のことなんです。王様の書記官となりま、書記官の取りなしでですね、このエレミアの一名は、助けられるんですけどもですね、これ以降エレミアはですね、神殿の出入りを禁止されてしまうわけなんです。そしてですね、時代は変わっていきます。紀元前の、605年です。今このことがあってからですね、少し経った後、605年です。バビロニアはですね、エジプトを破りましてパレスチナの支配者となったんです。エレミアはですね、主がバビロニアを用いてユダヤを懲らしめようと計画しておられることを知らされます。公の説教を禁止されたエレミアはですね、言葉をですね、この弟子のこのバルクにですね、書き取らせて、それを神殿で読むように命じるんです。その一部をご紹介しましょう。旧約の1245ページをちょっとこの後ですね、エレミア書のですね、36章の5節から7節にこう書いてあります。書記のバルクに命じたんですが、エレミアはバルクに命じた。私は主の神殿に入ることを禁じられている。お前は断食の日に行って、私が口述した通りに書き記したこの書物から巻物から主の言葉を読み、神殿に集まった人々に聞かせなさい。またユダの町々から登ってくるすべての人々にも読み聞かせなさいと。このために向かって告げられた主の怒りと憤りが大きいことを知って、人々が主に憐れみをこい、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれないと、このように記されています。お前は断食の日に行って、私が後日の通りに書き記したものをこの人々に聞かせなさいと。主の怒りと憤りが大きいことを知って、人々が主に憐れみをこい、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。エレミアの予言がですね、この巻物に記されまして、その言葉は神殿で呼ばれました。そのことがですね、今日のこの11節以下にですね、その巻物がですね、何が起きたかですね、読まれた結果何が起きたかが書かれています。予言をですね、聞いた宮廷役人の一部はですね、言葉を本当に、真摯なものとして受け止めまして、ぜひ、王に聞かせるべきだと主張したわけです。このままでは国は滅んで、悔い改めて政策を変えなければならないと、そのように思った人々がですね、この王宮に帰りまして、主だった人々とですね、再度協議をしたわけです。王様はですね、この予言を聞きますと怒りましてね、巻物を火にくべてしまったんです。 真剣に予言を受け止めてほしいと願うこの、部下たちの声を無視しましてですね、王様は巻物を燃やしたわけです。燃やせばこうした不吉な言葉は灰となって呪いは消滅すると考えたからなんです。で、結局ですね、この後なんですけども、エレミアとバルクはですね、王様の前を逃げるわけです。そして燃やされました巻物のもう一回巻物をですね、作ることになるんです。こうしてできた2番目の巻物がですね、その今日のこの聖書にありますエレミア書の中核をですね担ってるんです。特にですね、この、3文が、記されておりますけどもですね、エレミア書のですね、この中核を担っている、特に、エレミア書31章ですね、この31章の言葉はですね、ぜひ30章から31章の言葉、とてもですね、大事な言葉が並んでおります。後ほど、触れますけどですね、ユダヤはですね、これを契機にですね、本当に急速に、破滅の道をたどることになっていきます。このエホヤキムですねは度重なるその予言と勧告にもかかわらずですね、本当に、変えようとはしなかったんですよ。悔い改めようとはしなかった。その予言から6年後のですね、紀元前500年代に入りますけども、紀元前の598年です。バビロニア軍はですね、ユダヤに侵攻しまして、エホヤキムはですね、戦争中でに亡くなりました。それでですね、子供の今度はエホヤキンです。子供のエホヤキン、お父さんはエホヤキムでしたけども、子供はエホヤキンと言います。このエホヤキンがですね、 王様となりましたが、結局はですね、バビロニア軍に捕まりましてですね、吊るされます。で、結局はこのバビロンの地で生涯を終えたと言われてます。しばらくの間ですね、休息の時もありました。しかしですね、約10年後ですね、紀元前587年です。バビロニア軍がですね、もう一度エルサレムに、侵攻しまして、エルサレム宮殿も神殿もみんな焼かれてしまった。で、国は滅んでしまいました。悔い改めよ、そうすればお前たちはこの地で平和に暮らすことができるんだと。主はこのイザヤを起こして、またエレミアを証明して、繰り返し言葉を伝えられました。しかしこの予言の言葉はですね、聞かれないでユダヤは滅びの道をたどっていきました。予言とは何なんでしょうか。神様の言葉は無力なんでしょうか。そのような疑問さえ生まれてくるほどですね、予言は聞かれませんでした。このエレミアはですね、このあとエルサレムが滅びるまで予言を続けて、エジプトで亡くなったと言われております。弟子のバルクはですね、エレミア、そのエルサレムがこの陥落してですね、そしてエレミアの死を見届けまして、その次第をですね、受難記としてまとめました。 それがエレミアこの書のですね、3分の部分を構成していると言われております。このバルクはですね、ユダヤに戻りまして破局の中に沈んでいった人々にですね、エレミアの言葉を伝えました。エレミアの予言の成就を見た人々はですね、本当に畏敬の念を持ったと言われてますが、その念を持ってエレミアの予言と記録をですね、廃墟となったエルサレムで、また星打ちのバビロンで読みました。自分たちがなぜ滅ぼされたのかを知ってですね、悔い改めたんです。エレミアが、このエレミア書はですね、この最終的に編纂されたのがはこのバビロン捕囚中のバビロン捕囚中であったこの捕囚地バビロンであったと、されています。人は平和が破れて初めて神様の言葉に耳を傾けるんです。どん底の中でこそ初めて神様の言葉を聞かれるんですよ。そうでしょう。ねえ、本当に苦しくなった時に神様の言葉を聞きたい。そういう思いでもって、教会に来られる方もいらっしゃるわけですよ。自分のこれからの人生がどうなっていくんだろうか、何に頼って生きていったらいいんだろうかと思った時に、あ、そうだと、教会に行ってみようと思われた方って多いんじゃないんでしょうか。ねえ、そうですよ。私も神様と出会った時はそうだったんですから、そうだ、神様に祈ろうと、神様の言葉を聞こうと、そういう思いを持ってまずはお祈りから始めたわけですね。そうなんです。本当にですね、このそれから2500年間エレミア書はですね、苦しむ人々に多くの慰めを与えてですね、来たわけです。私も、新学校の時になって、もう50歳を超えてから新学校の仲間からエレミアを読んだことによって自分も助かったという言葉を何人からも聞いたわけなんです。この記されました神様の言葉はですね、今日の私たちに聖書という形で与えられているわけですよ。人々に慰めを与えたその代表的な言葉が、皆さんエレミア書31章のから34節、旧約の1237ページにあります。1237ページ、エレミア書31章の31節から34節です。次のような言葉です。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って、 教えることはない。彼らはすべて、小さいものも大きいものも私を知るからである、と主は言われる。私は彼らの罪を許し、悪を許し、再び彼らの罪に心を留めることはない。と、このように書いてあります。この言葉はですね、エルサレム神殿が陥落して、人々が全ての希望をなくした時にですね、エレミアに語られたものなんです。エレミアが最初に、巻物を書いた時から17年が経過しています。紀元前のこの587年のこの、バビロニア軍の侵攻でですね、このエルサレムは焼かれまして、そして、王家は断絶して、神殿も破壊されました。古い契約は破棄されました。その時エレミアはですね、主の言葉を聞いたのです。見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。都が破壊され、神殿が燃えて、民はこの殺害されて、生き残りの者は異教の地に散らされた。その絶望の中で、神は自ら壊されたものを再び回復されると掲示されたわけであります。その契約は古い契約の更新じゃないんです。王家も神殿も断絶しました。古い契約を更新しても何の意味もないんです。人間に罪が残る限り契約を更新しましても、また人間の側から破るだろうし、救済は神の恵み以外にはありえない。この契約は私がエジプトの地から導き出した日に立てたようなものではないと。彼らは私の契約を破ったと言ってます。新しい契約においてはですね、神様が語りかけて人間が聞くということ自体が廃止されて、神様の意思は直接人の心に置かれるわけです。神自らが人の心の中に住まわれるんです。私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記すと神様は約束されたんです。私たちがこの洗礼を受けて、主の聖餐式を守る理由がここにあるわけです。自分の力による救いを断念して、あなたに委ねますという行為が洗礼式であって、聖餐式なんですよ。イスラエルの民は、あなたの神、主に従いなさいと命じられました。その結果がですね、この破滅だったんです。もはや人間の側からの救いは全くないわけです。神様がその律法を人間の中に置いて心に記すとことのみしか希望はないんです。私たちが神様の言葉に耳を傾けるときは、自分が破れたときだけです。どうしていいかわからないときに、初めて神様の声が聞こえてくるんです。エレミアはですね、補修のために次のような手紙を出しました。29章の11節です。私はあなたたちのために立てた契約をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものであると言っています。エレミアはですね、国の滅亡と民のこの離散をですね、 祝福の計画と捉えているんです。私たちも与えられる悲しみも神様からの祝福と捉えるときですね、変わり始めていくことができるんです。私たちは神様の言葉をですね、悲しみの中で聞きます。そして悲しみから立ち上がることができるんですよ、主イエスキリストの弟子たちはイエスキリストのこの十字架、そして復活をしたイエスキリストの出来事は一体何だったんだろうなと考えたときに、このエレミアの預言、見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われると、あのように新しい契約を結んでくださったんだ。主イエスキリストが自ら私たちの罪の贖いをしてくださったんだ。そのエレミアの予言が成就したのがこのキリストの出来事だったんだと理解したわけですね。弟子たちは子供の頃からイザヤの予言やエレミアの予言を聞いて育ってきたわけです。ですからこの出来事は何だったんだ、あのエレミアの予言が実現したんだと、新しい契約なんだという理解をしたわけですよ。捕囚の民はですね、エレミアの予言を真摯に受け止めて、この捕囚の地によって新しい共同体を形成していきました。国を失った捕囚の民がですね、信仰共同体として再生した背景にはですね、このエレミアの言葉が大きな役割を果たしたわけです。主イエスキリストはこのエレミア書をですね、繰り返し読まれたに違いありません。捉えられるですね、前の日に主イエスは弟子たちと最後の晩餐を持たれました。今日私たちも聖餐式をこの後行います。このエレミアの言葉をですね、引用されました。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約であると。新しい契約、エレミアが待ち望んだ救いの契約はですね、キリストの血によって書かれたわけです。ですから私たちは感謝してですね、クリスマスの時、この十字架の前にひざまずいてですね、感謝と喜びの祈りを捧げる思いにですね、満たされるんじゃないんでしょうか。新しい契約を私たちは与えられました。それに感謝してですね、そしてまた喜びながら、そして祈りながらですね、そういう思いに満たされるんじゃないんでしょうか。新しい契約を与えられたことにですね、感謝しながらこのアドベントの日々をですね、歩んでまいりたいと願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。では祈りましょう。神様、アドベントの第2の手術、御言葉に聞くことができました。感謝いたします。主の言葉を聞き続ける、その言葉は本当に誠の救いに預かることができる。どうか神様、私たちも主の言葉を聞き続けていくことができますように、常にあなたを見上げて歩むことができますように、どうか神様導いてください。このクリスマスの時、さまざまな思い悩み、苦しみ、悲しみの中におられる方々に豊かな慰めをお与えください。皆さんが御救いに預かる日が早く来ますように、主よ、どうか導いてください。願いと感謝、 主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。